私はですね、コツコツといろんなことをですね、積み上げていくのが苦手なタイプなんですね。毎日ですね、課題とか宿題とかをですね、ちゃんとやるっていうのがとても苦手でした。いつもですね、ギリギリまで追い込んでですね、直前になって、必死になって何とか終わらせるっていうようなね、やり方をすることが多かったんですね。しかしギリギリに追い込まれているからといって、手が抜けるわけではありません。与えられている役割があればそれをですね、果たすために私たちはいろんなことを日々、頑張るわけです。大人であればおそらくですね、仕事のため、給与のため、あるいは将来のために、頑張って働くという人が多いかもしれません。学生であれば、勉強をしてですね、自分の将来が安定するようにしっかりと今勉強しなきゃいけないんだとコツコツと頑張ることもあるかもしれません。その日のために、あるいは今後のことを考えながら私たちは生きていきます。しかし多くの場合、私たちは自分自身のために生きているのかもしれません。自分が生きるための役割を果たし、自分がいい評価をもらうために努力をする、自分を中心とした生き方をしてしまいがちです。しかし聖書は自分中心の生き方のことを罪であるというふうに定めています。いくら自分の力で努力をしても私たちは罪から逃れることはできません。自分のために生きるということは自分を救おうとする、そういう行為であるともいうことができます。しかしこの世でどんな成果を残したとしても、私たちの成果が私たちを救うということはありません。私たちの救いはメシアによらなければならないのです。メシア、すなわちキリストと同じ意味ですけれども、キリストは私たちを罪から救うために神様が用意してくださった希望です。今から2000年以上前、ローマの地域を支配して、ローマ帝国の支配のもと、ですね、ユダヤ人の地域はローマに支配されていましたが、その当時のユダヤ人たちが待ち望んでいたのも、この希望を与えてくれるメシアの存在、キリストの存在だったんです。キリストに対する信仰が私たちを救いに導きます。しかし2000年前、当時の人々はメシア、キリストについてしっかりと理解していたわけではなかったようです。ルカの福音書シリーズで今説教をしていますけれども、前回ですね、5000人の群衆をイエス様が養ったというお話をしました。その後に載っているのがこの今日の取り扱うお話です。ルカの福音書9章18節、私の聖書は聖書教会共同訳というのを使っていますので、その、聖句をスライドに移しています。ルカの9章18節、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが身元に集まってきた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言ってるかとお尋ねになった。イエス様たちはですね、群衆から、離れた場所に行って少しですね、落ち着きたかったわけですね。そこから離れて弟子たちと静かに過ごしていました。そのような中、イエス様は静かにですね、一人になって祈っていたわけです。これからまさに弟子たちに信仰告白をする機会を与えるため、イエス様は質問を投げかけるわけです。イエス様は弟子たちの心がキリストの言葉に備えることができるよう静かに祈っていました。群衆は私のことを何者だと言っているか。ユダヤではイエス様のことをですね、不思議な奇跡を行って不思議なことを語る人がいると、 まあ、そういうふうにですね、噂になっていたわけです。19節、弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだという人、エリアだという人、他に昔の預言者の一人が生き返ったという人もいます。ユダヤ人たちはまだイエス様のことをメシアとして受け入れていませんでした。何か特別な力を持って働かれている、まあ、そういう人であるというふうに気づいてはいましたが、あくまでもイエス様を預言者であるという程度の認識にとどめていたようです。そこでイエス様は別の質問をします。イエスは言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。まあ、昔ですね、私は誰でしょうクイズっていうのが、まあ、そういう遊びをしたことがあります。まあ、そういうですね、私は誰でしょう、まあ、こういった問いは、まあ、クイズ番組でもなければ普通はあんまりしないんじゃないかなと思いますけれども、イエス様が何者であるかという問いは、私たちがイエス様に対してどのような信仰を持っているのかということに関わる重要な問いかけです。そしてこの質問は弟子に対して信仰を告白する機会を与えるものでありました。20節後半部分、ペテロが答えた。神のメシアです。メシアという言葉はヘブライ語です。日本語では一般的に油注がれたものというふうに訳されることがあります。ギリシャ語ではキリスト、まあ、クリストゥというふうに訳されますけれども、ここの聖句、私の使っている聖書教会共同訳では神のメシアですとペテロは答えています。新共同訳では神からのメシアですというふうになっている。少し違うんですね。神からのメシアという表現は人間の視点、私たちの視点なんです。ですけれども、ここのですね、聖書の書かれている原文の文脈で見ると、神が油を注いだものですというふうに読むことができます。神から来たものなのか、神が油を注いだものなのか、視点が少し違いますよね。原文では神様の視点であるということが強調されています。ここでペテロがイエス様のことをメシアであると告白することができたのは、イエス様が彼らのために祈っていたからです。聖霊によってペテロは教えられたわけですね。それでペトロはイエス様がメシア、すなわちキリストであると告白することができたのです。ペトロは初めからイエス様がメシアであるということを信じてはいました。しかし彼はメシアの本当の使命が何であるのかということを実は理解していなかったんです。イエス様がメシアであることを認めることができても、メシアが何であるのかを理解していませんでした。まあ、この時点だけでなく、イエス様が十字架につけられた時ですら彼らはまだ理解できていなかったようです。21節、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じたとあります。イエス様がメシアであるということをなぜ秘密にしなければならないのか、疑問に思う人もいるかもしれません。イエス様っていうのはユダヤ人が待ち望んでいたメシアだったわけです。イエス様が私がメシアですと公表すれば、おそらくみんなイエス様に従っていったんじゃないのか、まあ、そういうふうに思われるかもしれません。しかし問題はそう簡単ではありませんでした。弟子たちでさえメシアを正しく認識していませんでしたから、果たして群衆がどうやってメシアを知ることができたでしょうか。当時のユダヤ人のメシアについての理解、大きく分けて4つあったと言われています。ユダヤ人のメシア理解、1つ目は預言者としてのメシア、 これはさっきの群衆たちが望んでいたものですね。すべてを言い当て、すべてを知らせる大預言者が現れると申命記18章に預言されているんですね。モーセのような預言者が再び現れるだろうということが期待されていました。実際モーセは多くの預言を残し、またイスラエルの民を導く偉大なリーダーとして尊敬されていました。ユダヤ人の多くもそうでしたし、モーセ御書を大事にしていたサマリア人たちも特にこのようなメシアが現れるということを強く期待していました。そして二つ目が隠れたるメシアという存在。これはですね、メシアというのはどこから来るか誰にもわからないはずであるという考えが広まっていました。イエス様はナザレ出身であるということが知られていましたので、いや、あいつはナザレから来てるじゃないか、メシアというのはどこからともなく現れるはずだ、だから違う、まあ、そういうふうにですね、否定する人もいたんですね。3番目、ダビデの子メシア。メシアはダビデの子孫でありベツレヘムから出るというですね、まあ、2箇所の予言を信じている人たちというのがいたわけです。でも今申したようにイエス様はナザレ出身と思われていたので、一般的にはベツレヘムではないと、だからメシアではないというふうに思われていました。そして4つ目、アロンの子メシアという考え方。聖書にはですね、あんまり出てこないんですが、まあ、祭司という仕事、アロンというのは祭司の仕事でしたけれども、祭司ももちろん油を注がれる役割、メシアとして聖書に出てきますが、司会文書の中にエッセネ派という人たちが残した記録があります。ユダヤ人のエッセネ派というグループがいたんですね。そのエッセネ派ユダヤ人が残した記述の中には、アロンのような祭司の働きをするメシアが現れるということを待ち望んでいる、というそういう記述が残されています。まあ、イエス様はですね、この4つのすべてに当てはまっているとも言えます。しかし、福音書はですね、特にこの、3番目、ダビデの子メシアとしてのイエス様を、強く、表して強調しているんですね。ダビデの子メシアに期待されているのは当然ダビデ王のような、強い政治的権力を持ち、また武力によって、この民をローマの支配から、解放する、そういったメシアを、多くの群衆はイメージしていました。弟子たちもイエス様がこの世の王として統治されるということを期待していたんです。もしイエス様がメシアとして広く認められ歓迎されていたとしたら、人々はイエス様を政治的そして軍事的なリーダーとして担ぎ上げたに違いありません。イエス様は弟子たちに自らが救い主であるということを示し、メシアの正しい理解を与えようと望んでおられました。そこで弟子たちを戒めた後で次のように言います。22節、そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。イエス様は暗黒の勢力が近づいているんだということを弟子たちに示されました。これまでベールに隠されていたメシアとしての役割がいよいよ明らかになっていくのです。しかしこれを聞いた弟子たちは驚きと悲しみに陥り、なぜイエス様はそんなことをおっしゃるんですかというふうに、不可解な思いになったんですね。ルカの福音書には描かれていませんが、他の記述を見るとイエス様はそんなことを言わないでくださいというふうに、言われています。ルカの福音書ではここでイエス様の苦悩を語ることに集中して記述されています。この22節の部分、原文を見るとここではですね、イエス様はメシアというのは苦しみを受けなければならないのだという表現がなされています。これこそまさにメシアの意味するところなんです。イエス様がメシアであるためには、救い主であるためには、 苦しみを受けなければならない。それがメシアの役割だというふうにイエス様はおっしゃるんです。ここに出てくる長老、祭司長、立法学者たちという、キーワードがあります。長老、祭司長、立法学者たちというのはユダヤの政治的そして宗教的決定権を持っている当時の最高法院ユダヤ議会のことです。そして彼らに排斥されるというのはイエス様がメシアとしての資格があるのかどうか入念に調べた上で拒絶をされるということを表します。つまりユダヤ人指導者たちによってメシアの資格があるのかイエス様の主張も考慮した上で不当な判決が下されるんだということをここでイエス様はすでに暗示しているんです。イエス様を真っ先に否定したのはこのユダヤの指導者たちであったということです。イエス様はこれを語ることでメシアであることが十字架を意味するんだということを弟子たちに分からせようとしました。十字架によってイエス様が死ななければ人類を罪から解放することができないのです。それがメシアの役割だからです。しかし十字架の物語が全てではありません。ここには3日目に復活するということも十字架と同様に確実に起こることであるということが語られています。23節、それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従いなさい。十字架というのは当時の人々にとってローマ権力の象徴でありました。死刑囚はその死刑場まで十字架を自分で担いで歩いていかなければなりませんでした。それは片道の旅です。弟子たちもおそらくですね、そこで生活していた時に十字架を担がされて刑場に歩いていく人を目撃したことがあったかもしれません。十字架を担ぐということは完全に屈服するということを意味します。死刑場までの旅路はもう戻ってくることができない、これまでの自分を完全に否定するための旅路を歩む、そういうことを意味していました。私はですね、5年前台湾で行われた青年大会に参加した時に十字架担ぎ体験というのがあったんですね。台湾の、三育大学のキャンパスで行われたんですけど、まあ、茨の冠をかぶって、ですね、鞭で打たれながら十字架を担いでキャンパスをぐるりと回って、ですね、一人ずつ交代して歩くということをやりました。イエス様がどのような苦悩でこの十字架を背負われたのかということを実際に体験してその思いを感じるっていう、そういうですね、経験でした。十字架を担いで歩く、非常に惨めな気持ちになりました。プライドがズタボロです。なんでこんな屈辱的なことをしなきゃいけないのか、そのような思いでした。しかし十字架を追ってキリストについていくということは私たちのすべてをキリストに屈服させるということを意味します。イエス様の弟子たちに対するこの言葉は死に至るまでキリストに従うことを表します。これ以上に完全な自己の屈服を表現することができないほど重みのある言葉でした。イエス様は私たちに罪を着させ続けたまま天に昇っていくこともできました。しかしイエス様の判断はそうではなかったわけです。私たちの魂が失われている限りイエス様にとって天国に行くというのは望ましい場所ではなかったんです。ですからイエス様は自らの貧しさによって私たちが止めるものとなるためにイエス様は貧しくなられました。私たちはその道に従っていくことを勧められているのです。イエス様が語られた 弟子たちの十字架、つまり私たちが担ぐ十字架の苦しみは贖いをもたらしません。しかしそれでもイエスも私たちに十字架を負いなさいと言われます。この十字架は私たちが日々担がなければならないものです。イエス様に従う人というのは自分を捨てなければいけません。私たちが持っている罪だけを捨てればいいわけではありません。自分自身のすべてを捨てる必要があります。イエス様に従う者は自己中心ではあってはならないのです。十字架を負うというのは究極の自己否定なんです。キリストに従う道には終点はありません。ここまで従ってきたからもう OK です、あとは自分で何とかします、イエス様の道ありがとうございましたということは私たちはできないんですね。キリストについていくということはいつまでも日々なされなければならないことです。24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのである。自分を救おうとすることは利己主義につながります。私たちの体の各器官というのは複合的に働くことで私たちの肉体というのは生きていますけれども、それと同じように私たちは自分の命のためだけに生きようとすれば死んでしまうのです。キリストのために自分の命を失う者はその命を救います。私たちはキリストのために全てを犠牲にするときに誠の命に入ったということに気づかされます。つまりキリストによって与えられた新しい命が私たちの中にあり、キリストによって生かされているんだということに気がつくのです。聖書学者ウィリアム・バークレーという方がこのように言っています。キリスト者に命が与えられているのは自分自身のために命を保つためでなく、他の人々のためにそれを費やすためであることを理解しなければならない。命の炎を節約するためではなく、キリストと人々のために自分自身を燃やし尽くすためである。イエスのために失っていいと覚悟するときに初めて私たちは充足した生活を得ることができます。自分のために何かをしようと考えているときよりも、誰かのために捧げる命の方が生き生きとするのではないでしょうか。しかしここでは誰かのためにという一般論ではなく、キリストのために命を使うか、あるいはそれを失うかということが語られています。日々イエス様のために生きるという生活が命を救う道になっていくのです。ルカ9章25節、人が全世界を手に入れても自分自身を失い損なうなら何の得があるだろうか。命は物質的な観点から測ることができません。物質は私たちを救うことができないからです。全世界を手に入れるというのは十字架につけられるということの対義語かもしれません。十字架につけられるとは世界から排斥される、捨てられるということだからです。地上の富が私たちにとって得になるのではありません。神様が私たちをあがない、受け入れてくださることが私たちにとって本当の徳であります。26節、私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにその者を恥じるであろう。イエス様のことを語ることが恥ずかしいと思ってしまうことが時々あるかもしれません。 学生時代に私はですね、クリスチャンであるということを公言することが恥ずかしいと思っていた時がありました。お前クリスチャンなの？とバカにされたことがあったんですね。それ以来私はクリスチャンであるということは一般的に恥ずかしいことなんだと認識していた時がありました。しかしイエス様と、そしてイエス様の教えを恥じるのであれば、栄光の日、すなわち再臨の日にイエス様が私たちを恥とするとイエス様は言われます。私たちは自分自身の価値観をはっきりさせ、神様を知らないという世の中の価値観の方が恥ずかしいものであるという考えを持ってキリストについていく必要があるのかもしれません。私たちにとってこの世の価値判断は人にどうこう言われて決めるものではなく、イエス様と、そしてイエス様の言葉にあります。それを日々私たちは確認しながら歩むということが、イエスについていく者の姿、あるべき姿であります。ペテロは聖霊の助けによってイエス様をメシアだと告白することができました。私たちも同じように聖霊の助けによってイエス様をメシアだと告白することができます。そして聖霊の助けによってメシアが何者であるのか、メシアとはどういう存在なのかを理解することができます。メシアは私たちのすべてを背負って十字架につけられました。これこそまさにメシアとしてのイエス様のなすべき技であります。それを私たちは今この聖書によって、神様の啓示によって知ることができます。私たちが本当にイエス様を神のメシア、キリストであると告白するということは、私たちが全てを捨て、心も体もあの十字架で苦しまれたイエス・キリストに全てをお委ねすることを意味します。しかし無力な私たちには自分の力でそれをすることすらできません。私たちが委ねることができるよう、神様が聖霊を通して働いてくださいます。神様の助けによって私たちは自分を捨てることができ、キリストのために生きることができるよう導いていただくことができます。聖霊の働きによって私たちは神の国に入らせていただくことができるように成長していくことができるわけです。27節、確かに言っておく、ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。イエス様の弟子たちにとって栄光の日というのは遠い先のことのようでありました。彼らの目は屈辱と苦難の地上生活に注がれていたんです。しかしこの、お話の後に続くのは変貌の山の物語です。変貌の山の場面はイエス様が神の国を再現し、天国がどのようなところであるのかというのをペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人に示したところなんですね。そういった場面なんです。ペテロたちはここでイエス様が言っていたこの神の国をまさに見ることが許されました。フィリピの信徒への手紙、2章の6節から11節を少し読んで、終わりたいと思いますけれども、キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形を取り、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌が イエス・キリストは主であると告白して父なる神が崇められるためです。ペテロのようにイエス様をメシアと告白し、日々自分のすべてを神様に委ねたいと思います。そして自分の十字架を追ってイエスの後に従い、そしてイエス様のために生きることができるよう導かれていることを感謝したいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。